こんにちは。プレプリドンドンマス CA です。2026年6月23日の配信ではマス CA カテゴリから17本の論文をお届けします。1本目はラハフ・ハビブさんとローランド・ヒルデブランドさんによるネセサリー・コンディションズ・フォー・ザ・エグジステンス・オブ・エクスポネンシャル・ポリノミアル・エクスパンションズ・フォー・ソリューションズ・オブ・サートゥン・ディファレンシャル・イクエーションズ、ある種の微分方程式の解に対する指数多項式展開が存在するための必要条件です。この論文では多項式を含む特定の常微分方程式の解が指数関数と多項式を組み合わせた形式の級数で書き表せるかどうかを詳しく調べています。これは有名なパンルベ三性方程式を一般化した形を扱っている研究です。普通こうした級数は発散してうまくまとまらないことが多いのですが、特定の条件を満たすときだけはきれいに構造化された展開が得られます。著者たちは実際に式を代入して再帰的な計算を行うことでこの展開が存在するために多項式が満たすべき厳しい条件を導き出しました。特に驚いたのは多項式の数次の項の係数が0でなければならず、さらに0次の項と2次の項の係数が一致していなければならないという非常に限定的な条件が見つかったことです。まるでパズルのピースがぴったりとはまる瞬間のような厳格な制約に心打たれます。また数値的な実験を通じてこれらの条件が十分条件である可能性や係数が比譜になるという興味深い予想まで提示しています。特定の条件下では複雑な微分方程式の解が非常に整った形で表現できることを示した刺激的な研究でした。2本目はウシャンギ・ゴギナバさんによる A Critical Scale Extension of the Hizhiashvili's Theorem for Rectangular Fourier Series、 長方形フーリエ級数におけるジジアシビリの定理の臨界スケールへの拡張です。この論文では長方形フーリエ級数がほとんど至るところで収束するかという長年の課題に挑んでいます。もともとジジアシビリさんが確立した定理では連続度モジュラスの指数が特定の臨界値よりも厳しく大きい必要がありました。でもこの論文ではちょうどその境界線である臨界的なケースでも収束が成り立つかを探求しています。著者はここでエンドポイントジジアシビリリニ基準という新しい考え方を導入しました。従来の厳しい条件を我が有限になるディニ条件に置き換えることで臨界的なべき上のケースまでカバーすることに成功しています。特に二重対数エンドポイント類という例が示されており、非常にゆっくりと減少するモジュラスであっても収束が維持されることが分かりました。証明の過程では重み付きの差分評価を用いて複雑な条件をカチュマズ小島の係数基準にまで落とし込んでいます。境界線ギリギリの条件を丁寧に詰め切った非常に執念を感じるアプローチですね。これにより多変数フーリエ級数の収束条件がより精密で包括的なものになりました。3本目はヤグブ・エヌアリエフさんとナルミン・エヌアリエバさんによるミニマリティ・オブ・ザ・ルート・ファンクションズ・オブ・スターム・ディアウビル・プロブレムズ・ウィズ・ア・バウンダリ・コンディション・デペンディング・リン・アーリー・オン・アン・エイエン・パラメーター、固有パラメータに線形に依存する境界条件を持つシュトゥルム・リユビル問題の値関数の最小性です。この論文では境界条件の一つに固有パラメータが線形に含まれているという少し特殊なシュトゥルム・リユビル問題を扱っています。特に注目しているのが固有関数や固有値が重解を持つときに出てくる随伴関数を合わせた値関数というシステムです。これまでの研究ではこの値関数が最小であるかあるいは規定をなすかを判定するためにかなり複雑な随伴関数を計算しなくてはなりませんでした。でもこの論文のすごいところはそれをすべて特性関数とその微分というもっと扱いやすい道具だけで判定できるように書き換えた点です。 具体的に固有値がすべて実数で単純な場合から二重根や見え根がある場合、さらには複素強弱な固有値がある場合まで4つのケースに分けて丁寧に分析しています。例えば見え根がある場合でも特性関数の微分を調べるだけで最小性の必要十分条件が分かってしまうというのは計算の手間が省けて本当に画期的ですね。実際に例題を解いて以前の手法よりもずっとシンプルに結果が出せることを証明しています。複雑な計算に揉まれる時間を減らして本質的な解析に集中できる素晴らしい枠組みを提示してくれました。4本目はフレデリック・ベルニコさんによる On the Woundedness for the Bilinear Quadratic Functional Given by Arbitrary Strips 任意の対乗領域によって与えられる総線形二次反関数の誘拐性についてです。この論文では周波数平面上のバラバラな帯状の領域を使って定義される滑らかな総線形二次反関数の誘拐性について研究しています。これは線形調和解析で有名なルビオ・デ・フランシアの平方関数と総線形ヒルベルト変換の得意な構造を組み合わせたような非常にハイブリッドな演算子です。線形の世界では互いに重ならない区間の集まりに対して誘拐であることが分かっていますが、それを総線形の世界に拡張しようとすると帯状の領域が持つ複雑な幾何学的構造が壁となって立ちはだかります。著者は時間周波数解析の手法を駆使しウェーブパケットやタイルを用いた離散化、そして巧妙な選択アルゴリズムを導入することでこの難問に挑みました。結果として指数が局所的な範囲の近傍にあるときこの演算子が誘拐であることを証明しました。特に対乗領域の数に依存してわずかな損失は出ますが、一様な誘拐性を示した点はこの分野において先駆的な成果といえます。線形の場合よりもはるかに繊細な扱いが必要で相対関数のエネルギー定義まで作り直しているあたりに著者の執念のようなものを感じますね。5本目はライス・ハワウシェさん、アハマド・アルサルマンさん、イビョウパンさんによるオンブロックスペース・オンザユニットスフィア単位球面上のブロック空間についてです。この論文では単位球面上のブロック空間というちょっと特殊な関数空間の性質について詳しく調べています。特にこのブロック空間がジグムント型の空間である L ログ L とどういう関係にあるのかという未解決の問いに挑んでいます。研究チームは関数を単位球面のキャップと呼ばれる部分に指示を持つブロックの輪として表現するブロック分解という手法を使っています。突性の議論やイェンセンの不等式を駆使して空間同士の方眼関係を丁寧に証明していく様子が伝わってきますね。結果として P が1以上の時ブロック空間は L ログ L の真の部分空間であることが証明されました。さらにあらゆる P に対するブロック空間を全部集めて合わせてもまだ L ログ L の中には収まってしまうという結果が出ています。これは P の範囲を広げても対数ウォルリッツ空間のすべてをカバーすることはできないことを意味しています。また P が Q より小さければブロック空間の P はブロック空間の Q の真の部分空間になるという綺麗で明確な階層構造も明らかにしました。関数空間の複雑なパズルを一つ一つ解き明かして正確な位置づけを決定した非常に納得感のある研究でした。6本目はディエゴ・マルドナドさんとハビエル・ソリアさんによるアニソトロピック・カファレリ系 OHN2 連バーグ・イネクオリティーズ・ウィズ・ハイヤー・オーダー・フラクショナル・デリバティブ高次分数解微分を伴う違法性カファレリ・コーン2連バーグ不等式です。この論文では違法性を持つカファレリ・コーン2連バーグ補完不等式の新しい家族を構築しています。これまでも重み付き補完に関する研究はありましたが多くは一次微分や整数解の微分に限定されていました。そこを任意の分数解微分まで拡張して統一的に扱おうという 非常に意欲的な試みです。具体的にはマッケンホプト重みと重み付き補完理論という枠組みを使い、特定の違法性重みがどのような条件でマッケンホプト類に属するかを丁寧に分析しています。滑らかさの指標と重みの指数の関係を解き明かすことで、重み付きそぼれ風埋め込みを証明していく流れがとても鮮やかです。結果として広範な指数に対応する一般的な違法性補完不等式や分数解微分へと拡張された重み付きそぼれ不等式など3つの主要な定理を導き出しました。違法的な設定で分数解の滑らかさを解析するための強力なツールセットが完成したことになります。既存の理論の隙間を埋めるだけではなく、今後の解析学に大きな可能性を広げる素晴らしい成果だと思います。7本目はフシュアイ・ジャンさんとガービング・ケールリさんによるスムース・ソリューションズとシステム・オブ・リネア・イネクオリティーズ・オン・R 実数直線上の線形不等式系の滑らかな解です。この論文では実数直線上で定義された線形不等式系に滑らかな解が存在するかどうかという問題に取り組んでいます。通常線形方程式の場合は有限個の微分条件で解の存在を判定できますが、不等式になると高次元ではアプローチする方向が無限にあるため、こうした単純な判定ができなくなります。しかし著者の2人は1次元の世界であればこの障害が消えて、有限個の線形上微分不等式によって解の存在を特徴付けられることを証明しました。具体的には分割差を用いたグレーザー整地化というプロセスを使い、ジェットの記述が有限にもたれることを示しています。単なる代数的な処理ではなく、ピューイゼの展開を用いて極限的な振る舞いを制御し、最終的に単位の分割を用いて局所的な解を全域的な解へとつなぎ合わせる手法は非常に緻密な構成で驚かされます。微分係数の条件が不等式という制約の中でどう機能するのかを明確にした非常に実用的な成果と言えるでしょう。8本目はマーク・レウコさんによるアバイリニアアプローチトゥザフィニテフィールドレストリクションプロブレム2有限体における制限問題への総線形アプローチ第2部です。この論文では有限体上の放物面におけるフーリエ拡張作用素というかなり専門的なテーマに挑んでいます。特にマイナス1が平方数にならない素体上の3次元放物面において作用素が L2 から L3.33 へ写像されることを証明しました。もともとこの分野では局面上の直線の存在が推定値に大きく影響しますが、直線が存在しないケースをうまく利用してこれまでの結果よりも範囲を広げた点が見事です。また6次元の放物面についてはこれまで対数的な損失があったところを完全に解消し L2 から L3 という鋭い単点推定を導き出しました。手法としては点と直線の入射関係の評価を組み込んだ総線形アプローチを用いており、大集合の台形や長方形の構成を緻密に制御しています。さらにもし3次元の単点予想が正しければユークリッド空間の放物面や球面上の格子点が L2 集合になるという通論的な視点へのつながりまで示唆しています。解析的な手法から数論的な結論へと橋を架ける構成に非常に心地よい知的興奮を覚えます。9本目はロンジンさんとアンチャンさんとホンチャンさんによるアニソトロピック 2D FUP& クォンタムオープンベーカーズマップ違法性二次元フラクタル不確定性原理と量子オープンベーカーズ写像です。この論文では量子カオスにおける重要な課題である違法性を持つ二次元の量子オープンベーカーズ写像に本質的なスペクトルギャップが存在することを証明しています。これまで等方的なシステムでは分かっていたのですが、実際には方向によって拡大率が異なる違法性を持つシステムの方が一般的です。そこを突破するために著者たちはベドフォード・マクマレン・カーペットという自己アフィンなフラクタル集合に関連した 新しい違法性離散フラクタル不確定性原理を導入しました。特に面白いのが、離散的な設定での解析に数論の知見を盛り込んでいる点です。台数曲線上の円分点に関する研究をベースにしたラインサポート補題を構築して、関数のサポートを精密に分析しています。さらに、連続的なバージョンでは、これまでの球状の空撃率とは異なる、違法性ライン空撃率という新しい概念を導入して問題を解決しました。物理的なカオス系を、数論やフラクタルの視点からここまで丁寧に解き明かしていくアプローチには、非常に強いこだわりが感じられますね。10本目は、mass.ds からのクロス投稿で、キアラ・モチェンニさん、ジャンカルロ・モラエスさん、マテウス・シー・サントスさんによる、On the Structure and Stability of Boundary Mixed Steady States in Evolutionary Games on Networks、ネットワーク上の進化ゲームにおける境界混合定常状態の構造と安定性についてです。この研究では、ネットワーク上の進化ゲームにおいて、一部のプレイヤーが純粋戦略を取り、別のプレイヤーが混合戦略を取るという、境界混合定常状態という不思議な平衡状態について分析しています。こうした状態は、従来の均一に混ざり合った集団のモデルでは現れない現象なので、とても興味深いですね。著者たちは、純粋戦略を取っていないプレイヤーにのみナッシュ均衡の条件を課すという、境界ナッシュ均衡という緩やかな概念を導入しました。そして、ネットワーク上の進化ゲームの方程式から得られるヤコビ行列を詳しく調べることで、これらの状態の安定性が、混合戦略を取るプレイヤー同士の相互作用によって決まることを明らかにしました。驚くべき結論は、こうした境界混合定常状態が決して全均安定にはならないということです。これは混合ナッシュ均衡が安定しうる従来のモデルとは全く異なる結果です。混合戦略のプレイヤー同士に相互作用があれば、その平衡点は一般に不安定なサドル点になりますし、相互作用がなければ定常状態が孤立しない対価的な構成になります。つまりネットワーク構造そのものが不安定さを生み出す仕組みになっていて、純粋戦略と混合戦略が眼見に共存することは不可能だということです。単なる利得の設定ではなく、ネットワークという構造的な要因が決定的な役割を果たしている点に強い説得力を感じました。11本目は、mass.ap からのクロス投稿で、リッカルド・デュラスタンティさんとロレンツォ・ジャコメッピさんによる、アドバンシング・フロンツ・フォー・ザ・シンフィルム・エクアチオン・ウィズナル・スリップ&リパルサイブ・ポテンシャルズ・ザ・ケース・オブ・パーシャル・ウェッティング・部分的な濡れにおける滑りなし及び反発ポテンシャルを伴う薄膜方程式の前進フロントです。この論文では、液体が固体表面に広がる際に起こる、いわゆる滑りなしのパラドックスという問題に挑んでいます。通常のモデルでは、滑りがない条件だと液体の前進フロントが存在できず、物理的な矛盾が生じてしまいます。そこで著者たちは、液体と基板が近づきすぎないようにする緩やかな反発ポテンシャルをモデルに組み込みました。微視的な視点からこの矛盾を解消しようとするアプローチには非常に説得力がありますね。具体的には、進行破壊を記述する3回の非線形常微分方程式を分析し、接触線から離れるにつれて線形に振る舞い、そこに対数項による補正が加わる線形対数フロントを探しました。さらに、三層接点での摩擦を考慮した熱力学的に整合性のある条件を用いることで、唯一の解を導き出しています。結果として、正の速度であれば唯一の進行破壊の属が存在することが厳密に証明されました。これにより、反発ポテンシャルがパラドックスを効果的に解決し、エネルギー散逸が有限に抑えられることが示されたわけです。摩擦がゼロの場合に古典的な接触角条件に一致することも確認されており、理論的な一貫性がしっかり保たれています。 12本目はマス PR からのクロス投稿でユセフ・ハキキさんとサミ・ティンデルさんによるオン・イト・ストラトノビック・フォーミュラ・フォー・ラフシーツ・ラフシートにおけるイト・ストラトノビッチ公式についてです。この論文では不規則な経路を持つ平面上の積分という非常に扱いが難しい問題に挑んでいます。これまで二次元の微分項が混ざり合うことで反復積分が重なり合い、それを整理するために膨大な組み合わせ構造を作る必要がありました。例えば過去の研究ではなんと36個もの平面シグネチャを導入しており、その複雑さは想像を絶するものでした。しかし今回の研究ではより基本的なテーラー展開に頼るというシンプルな設定を提案しています。このちょっとした工夫によって平面上の代数的な積分の複雑さを大幅に効率化することに成功しました。泥臭い計算の山を鮮やかな視点の切り替えですっきりと整理してみせた点に研究者の知恵が光っていますね。13本目はマス PR からのクロス投稿でイリア・シェブレフさんとエミリオ・フェルッチさんによるローカリティ・オブ・ラフパスリフツ・ラフパスリフトの局所性です。この論文ではラフパスという数学的な枠組みにおいてリフトと呼ばれる操作が局所的な性質を持つかどうかを深く掘り下げています。局所的であるとはある区間の反復積分がその区間内だけのパスの増分によって決まることを意味します。決定論的な設定ではヘルダー連続なパスを扱っています。驚いたことに正則性が半分以下のパスについては局所的で同時的なリフトが存在しないことが証明されました。誘拐という条件を外せば局所的なリフトを作れますが、現実的な制約がある中ではかなり厳しい結果となっています。一方確率的な設定では分数ブラウン運動について解析しています。ハースト指数が4分の1より大きい場合、局所的なリフトは標準的なリフトを確率的にずらしたものに限られることが分かりました。さらに対称性などの制約を加えるとほとんどの場合で標準的なリフトが唯一の選択肢になります。局所性という一見シンプルに見える性質が実は非常に強力な制約として機能している点が非常に興味深い研究でした。14本目はマス .ap からのクロス投稿でレナン・ J.S. イスネリさんとピエロ・モンテッキアリさんによるプレスクリビド・エナジー・コネクティング・オービッツ・フォー・クワジリネアー・コンサバティブ・システム純線形保存形における指定エネルギーの接続軌道です。この論文では速度に応じて反応が非線形に変わるようなちょっと特殊な保存形について研究しています。非ニュートン流体や速度依存性の片体などで見られる現象なのですが、速度がゼロの時に計算が不安定になるためエネルギー保存則を証明するのが非常に難しいという難問に挑んでいます。そこで著者たちはオルリッチ・ソボレフ空間という枠組みを使って指定したエネルギーレベルで2つの領域をつなぐ軌道が存在することを証明しました。特に面白いのが時間のスケールを調整するというテクニックを駆使してエネルギーの保存性を導き出している点です。得られた軌道は2つの異なる点へ向かうヘテロクリニック型、元の点に戻るホモクリニック型、そして周期的に振動するブレーキ型の3つのタイプに分類されます。この理論を二重移動ポテンシャルや多重振り子などのモデルに適用し、幾何学的に異なる多様な軌道が見つかることを示しました。物理的な現象を数学的な厳密さで丁寧に解き明かしていく構成に心地よさを感じます。15本目はマス .ds からのクロス投稿でリュボミル・ガブリロフさん、ホン・ジンヘさん、ドン・メイ・シャオさんによるオン・ザ・サイクリシティ・オブ・ザ・ピリオド・アヌルス・オブ・クワジ・ホーモジーニアス・ポリノミアル・ベクター・フィールズ純同時多項式ベクトル場の周期間の巡回性についてです。この論文ではある種のベクトル場にわずかな変化を加えたとき周期的な軌道からどれだけの数のリミットサイクルが現れるかという いわゆるヒルベルト第16問題の無限小版に挑んでいます。特に順動時という性質を持つベクトル場に注目しているのがポイントです。こうしたシステムは単純なハミルトン系とは異なる複雑さを持っていて、これまで解析が難しいオープンプロブレムとなっていました。そこで著者たちは準同時ベクトル場を同時ベクトル場の引き戻しとして捉え直すという非常に鮮やかなアプローチをとっています。さらに計算を現実的にするために一般化された極座標やリャプノフ三角関数を導入して、工事のメルニコフ関数を組み合わせ論的な数え上げの問題に落とし込んでいます。結果としてメルニコフ関数の孤立例点の数、つまりリミットサイクルの数に上限があることを証明しました。具体的に K の重み指数や接動の次数から上限を導き出しており、理論的な裏付けをしっかりと言っています。最後には具体的な事例を用いてリミットサイクルがちょうど一つだけ現れるケースを示しており、理論が実際に機能していることが伝わってきます。16本目はマス FA からのクロス投稿で、シャオシェンリンさん、ラチュンヤンさん、ウェンユアンさん、ヤンヤンジャンさんによるコンパクトネス &ITS アプリケーションズオブソボレブスペースアソシエーテッドウィズボールバナックファンクションスペース、ボールバナッハ関数空間に関連するソボレフ空間のコンパクト性とその応用です。この論文では融解リプシッツ領域におけるボールバナッハ関数空間に関連したソボレフ空間のコンパクト性定理を確立しています。通常この手の証明には平行移動や回転の普遍性が欠かせないのですが、一般的なボールバナッハ関数空間にはそれがありません。そこをどう乗り越えるかが鍵になります。著者たちは領域を内部の立方体や境界部分に細かく分解し、局所的な重み付き分数ポアンカレ不等式と有限ランクの平均加差要素を組み合わせるという非常に巧妙なアプローチを取りました。この手法によってモレイ空間やオルリッツ空間、さらには可変ルベーグ空間といった調和解析や偏微分方程式で使われる多様な関数空間を一つの枠組みで扱えるようにした点は、実用的な視点から見てかなり心強い成果だと思います。さらにこの理論を応用して重み付きトリーベルリゾルキン型の非局所偏分問題が適切に設定されており、弱解が存在し唯一であることを証明しました。多くの具体的な空間に対して新しい結果を導き出しており、理論的な深みと応用力の両立が見事な研究でした。最後はcs.ds からのクロス投稿で、アレクサンダー・バービノクさんによるコンピューティング・ガウシアン&エクスポネンシャル・インテグラルズ・イン・ R の N 乗、 R の N 乗におけるガウス積分と指数積分の計算です。この論文では、統計物理学や量子理論でよく現れる複素数値を取る乱数の積の期待値を効率よく近似する方法について考えています。こうした積分がゼロに近くなると近似が非常に難しくなるのですが、ここではパラメータ空間の近傍にゼロ点が存在しないことを利用してテイラー展開による効率的な計算アルゴリズムを提案しています。特に面白いのが、従来のクラスター展開のような手法とは異なり、関数の滑らかさではなくリプシッツ連続性や変数の依存関係が少ないという条件だけで多項式時間での近似を可能にした点です。ガウス速度と対称指数速度の両方でこの結果を導き出しており、非常に汎用性が高いですね。さらにこの理論を応用して本来は計算が困難な多面体内の格子点の数え上げや一つ集合を含むコンパクト集合の帯積み計算まで攻略しているあたりに、実用的な計算理論への強いこだわりが感じられます。高次元の積分という難題に複素平面上のゼロ点という視点から切り込んだ非常に鮮やかなアプローチです。今日は微分方程式やフーリエ級数からシュトゥルム・リウビル問題、調和解析、関数空間、そして補完不等式まで数学の奥深い世界を旅してきました。 どのトピックも非常に刺激的で、知的な興奮に満ちた時間でしたね。それでは、また次回の配信でお会いしましょう。